皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀幸です。今回は第156回の放送です。4月がやってきました。2010年から始まったこの番組も今月から14年目に入ります。年月の積み重ね、なんだかしみじみと感じたりもしますが、このように継続して番組をお届けできることを本当にありがたく思っています。今年もほっとしたひとときをお送りしながら、生活の中で役に立つ情報や生きていく中で大切なことなどを発信していきたいと考えています。この数年で特に急速な変化が見られている世の中ですよね。これまでに経験したことのないことが溢れているような状況でもあります。人によってはその状況に振り回されていると感じる方もいらっしゃるかもしれません。現代の社会で大切なことの一つは、これまでの価値観とか当たり前として信じられていたことが本当にそうなのかと一瞬立ち止まって考えてみる行動がとてもね、大事だというふうに思うことがあります。意外とね、そういったことを見落としていること多いかもしれませんし、見ようとしていなかったこともありそうですよね。さて4月は新年度ということで、新しい生活が始まる方や環境が変わる方もいらっしゃるのではないでしょうか。春分が過ぎ、昼間の時間が長くなっていきますので、陰陽の陽のエネルギーも活発化してきます。新しい習慣を取り入れたり、逆にこれまでやっていたことをやめてみたりと、いずれにしても変化が伴うのが4月と言えますよね。朝起きた時に日の光を浴びてみるなどの体と心を元気にする習慣を取り入れてみるのも良さそうです。元気にするための習慣としてとても大切なのは、安全な食べ物をいただくことと言えるんじゃないでしょうか。世の中には意外と危ない食べ物も溢れているこの日本なんですね。美味しく感じるからといって気づかないうちに口にしているものもあるかもしれないですよね。これも考えてみるという行動がとても重要になってきています。値段が安いという場合は、もしかすると何か落とし穴もあるかもしれないですよね。先月のラジオでゲストにお越しいただいたバリスタの岡田光平さんに、安全なコーヒーの取り扱いをしているお店を教えていただきました。実際にお店ではコーヒーを注文してみたんですけれども、そのお店の豆は水と土壌、土ですねの管理を適切に行って、地域の生態系に配慮して作られているとのことでした。そのような大切に手をかけながらの安全な品物が増えてくるといいですね。続きまして、モーメント・オブ・トゥルースです。このモーメント・オブ・トゥルースとは、真実の瞬間という意味です。心に響く言葉をですね、ご紹介させていただきます。今月の表現は、自然の中に友達を作ろうです。自然の中には見えない人がたくさんいて、その自然の中にいる見えない人に話しかけたり友達になったりしましょうというメッセージなんですね。そうすることで、その人たちが守ってくれることがあるとのことなんです。日本は太古の昔から自然崇拝があって、このような見えないものは意外とスッと受け入れられる方も多いのではないでしょうか。自分ばかりに目を向けてしまっているこの世の中、自然に目を向けることの大切さに気づかされますね。自然にね、何かこう外に出て、太陽だったり空だったり風だったり草木だったりに何か手をね合わせたい気持ちというのも、そこからつながっているんじゃないのかなというふうに思います。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今回も とてもね素敵なホッとするような柔らかい声の持ち主の方、僕の朗読公演でもおなじみのあの方にお越しいただいていますので、お楽しみに。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストはフルーティスト、そしてシンガーソングライターの西島咲子さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。富山県出身、富山ふるさと大使をやらせていただいております西島咲子です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ラジオに、ね、お越しいただくのは2年4ヶ月ぶりぐらい。
そうですね、ですね。
今回4回目のゲスト出演ということで、いや久しぶりにこちらにも、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。14年目ということで、はい、また節目の時にありがとうございます。いや、
こちらこそもうね、あのおさきさんといえば本当に僕のね朗読の公演では、はい、いつもねお世話になっていまして、
はい、
パステルトライフルというね、あの朗読と音楽のユニットとしてもご一緒させていただいていて、うんうん、去年もね企画公演で、
うんうん、そうでしたね。去年の10月、
そう10月ハロウィン、
ハロウィンのあたりに、
ハロウィンとは全く関係のないお話が多かったよね。
そうでしたね、なんかすっかり忘れてました、ね、
ちょっと不思議なお話とかも入れながら、
うんうんうん、
あのね、素敵なフルートやこうコーラスや曲ね、うん、そうを入れていただき、
いや楽しかったです。
楽しかったね。もうあっという間にね時間が経ってしまってね、
うん、
2023年も4月ですよ。
早いですね。
早いね。そう、あの時は横浜でのね初公演ということで、博楽っていう場所でね、はい、
うんうんうん、
そこにあるカフェでねさせていただいたんですけど、
はい、
ね、初めての新しい場所はどうだった？
すごくアットホームで、ね、
うん、
温かいスタッフさんとお客様と、ねね、出演者さんも毎年、ね、結構何年目ですかね、
もう皆さんで一緒に3回4回ぐらいはね、
うんうん
うん、一緒にさせていただいてるよね。そうなので懐かしい感じの気持ちになりながら新しいお話をね、うん、
はい、
届けたという、お届けしたという時間でしたね。
はい、
うん、はい、そしてこのね2023年はおさきさんにとってもなんかちょっと節目の年な感じ。
あ、はい、うん、そうなんです。実はフルートを始めて、うん、今年で20年目に入りまして、うん、
おーすごい、20年
自分でもびっくりしてます。
感慨深いよね、20年って思うと。
はい、何かね、うん、記念というか何かできたらなとは思ってるんですが、
うん、
はい、
何か新しいことをじゃあ今年は考えたりもしてるのかな。
そうですね、
うん、
なんか例えば、
うん、
こう YouTube とかで、
うん、
こうゲーム音楽だったり、なんだかこう皆様の心を癒せるようなインスト曲をこうカバーできたらいいななんて思ったりしております。はい、
癒しの時間になりそうだね。うん、本当にフルートもそうだし、あの、ね、よくライブでも声を、ね、入れてもらったりもするんだけど、歌声とか、
はい、
まあ、セリフもね、うん、お願いするんだけど、その声でねまたすごい透明感のある、ね、声をすごい持っているおさきさんなので、まあ、そこでねすごい こう現れるような感じね。
ありがとうございます、
うん、YouTube でもねそれが聞けるようになるとまた楽しみだね。
頑張りたいところですね。
ね、本当にね、でも本当に20年ってすごく、ね、節目の年だし、なんかねその YouTube 以外でもねいろいろな新しいことができるといいよね。
そうですね、しばらくちょっとライブを自粛していた点もあるので、ね、だいぶこうコロナも落ち着いてきたので、
そうだね、
そうですね、
今年は少しやりやすくなるといいよね、
はい、
ライブ活動も、
この
改めてその20年目ということでフルートに対するフルートに寄せた思いみたいなのが何かあるかな、
そうですね、やっぱりこうフルートを吹くと自分の気持ち的にも何でしょう、こう心が現れるって言ったらあれですけど、なんだろう、やっぱこうこう何でしょう、深呼吸というか何だろう、腹式呼吸の影響もあるのか、ちょっと心が落ち着いたりするので、
そうだよね、一曲吹くだけでも相当な呼吸をしてるんだよね。
そうですね、だからこう自分的にも何か聞いてる方にもこう、いい影響があったらいいなっていう、はい、
本当にそうだね、聞いていると、まあ、お客さんの立場で考えると本当にすごいこう癒されるサウンド音が届いてきて、やっぱそれは音ってやっぱ空気だったり波動だったりするから、それが伝わってお客さんの方に来て、でまた循環して返してこう演奏されてる方の方につながっていくっていう感じだよね。だからお互いにこう癒したりとか気持ちがなんて清らかになって回っていくっていうイメージだね。
いい循環になったら素敵ですよね。
あ、じゃあ今年もいろいろな、なんかフルートの音が聞けるといいなって。
ありがとうございます。
さてね、まあ、先ほども冒頭でもちょっとお話をしていたんだけど、まあ、この3年間特にねいろいろ、まあ、ライブもしにくかったりとか、世の中が大きく変わったっていうタイミングだったんだけれども、まあ、これから、まあ、この世の中で、まあ、日本のためにっていうところも含めて、まあ、どんなことをしていきたいな、どんなことをしていきたいとかっていうのはあるかな、ま
あ、
さっきのね、
そうですね、
もう関係してるかなと思うんだけれども、
なんかこうYouTube だったり何かしらこう音楽の力で、何でしょうね、皆さんの心を少しでもこう元気づけられたらいいなっていう魅力なんですが、はい、思ってますね、はい、
やっぱりそのライブに直接足を運んでみて聞くことができると、そこの場所でしか得られない、なんていうのかな、感動とか、なんかあと自分の中を探求して気づきみたいなのがね、あったりするから、音楽は本当そういう力があるんじゃないかなって、
はい、ね、
感想とかいただく時もね、そういうことをねいただくこととか書いていただくこともあるしね、で、まあ、YouTube だと時間も場所も関係なくね、こうお届けできるっていうのもとてもいいよね、
はい、
いやー、そういう新しい活動にもねつなげていけるといいよね、
はい、
そしておさきさんといえば、ま、出身がね富山ということもあり、
はい、
富山のこともねお聞きしていきたいんだけど、ま、
はい、
僕自身ねまだ富山には行ったことがないので、そう、なんか富山の素晴らしさをちょっと教えていただけると。
はい、富山はそうですね、なんといってもやっぱり海の幸が美味しいので、今の時期だとホタルイカが旬ですね、ホタルイカは本当に、まあ、茹でても美味しいですし、なんかこっちの関東のあたりでも、お気づけ瓶にこう何でしょうね、お酒のおつまみみたいにお気づけが売られてたりもするので、 ぜひ食べてみていただきたい、
なんかご飯も酒も進みそうなイメージだね。
美味しいです。あとはお寿司も美味しいですし、
海の幸にやはり恵まれてるってことなんだね。でも山もあったりするでしょ。
そうですね、山にも囲まれていて、やっぱり立山が、登山もできますし、そうですね、立山アルペンルートって言ったのバスとかでも行けるので、ぜひぜひ、お越しください。
自然の恵みがある場所っていうのは食も豊かだし、なんかこうその中でね、こう育まれたっていうことで感性とかもすごく、なんか都会にいるとの、のとはまた違うよね。
自然がいっぱいなので、立山だったのライチョウ。ライチョウさんとか、いろんな、あとカモシカとか。
あ、そうなんだ。
結構珍しい動物さんも、
なんかなかなか出会えない。
運が良ければ出会えるので。
今年こそはね、毎年富山行ってみたいなと思いながら、まだ実現できてないので、大崎さんと富山の話をすると、あ、富山なんか素敵な場所だなっていう。
ぜひぜひ。
ぜひ行ってみたいなと思っています。はい、それではね、ここでちょっと音楽のコーナーに移りたいと思いますが、
はい、
はい、今日はね、大崎さんに曲をね、ご用意していただいてまして、
はい。
はい、お聞きしたいんですけれども、今日は何の曲になりますかね。
はい、今日はですね、ちょうど菅野さんと、ユニットで朗読と音楽のライブの時に作らせていただいた、咲かない桜の木という作品の中から、季節のない旅へという楽曲を、ちょうど4月で
ね、
桜の時期なので、
ちょうど春ということでね、お楽しみいただけそうな、
はい、
それでは聞いていただきましょう。季節のない旅へ。
季節のThank you.
節のない旅へをお送りしております。はい、あ、フルートの音色とね、おさきさんの歌声に癒されますね。
ありがとうございます、
ね、これはね、僕が書かせていただいた咲かない桜の木に合わせてね、
はい、
曲を作っていただいて、
はい、
はい、
懐かしいです ね、
ね、いろいろ思い出すし、自分で書いこうイメージしたものが曲になってるから本当に感激しながら語り終えてたなっていう。
ありがとうございます。何年前ですかね、これ。
これは2019年とかあたり、20年かな、そのあたりでもね、遡りますね。4年
前ぐらい、
ね、またこの作品もね、上演したい、
そうですね、
はい、それでは、この後、CM の次、続いて朗読のコーナーです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオちゃんです、
トッコンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
音声で味わう朗読、このコーナーでは毎月さまざまな朗読をお届けしておりますが、今回はですね、新しい作品を4月からお届けしていきたいと思います。今までは結構幻想的なお話が多かったんですけれども、今回はちょっとだけテイストが変わったお話になりますので、ゆったりとね、お聞きいただければなと思います。それではお聞きください。春になりました。暖かい土の中で兄弟たちと冬を越したジャガイモは、そろそろ外の世界を見に行くことになりました。ここの土は不自然な薬とか人工的に作られた栄養が入っていない、とても優しい土です。いつでも必要な時に必要なものを分けてくれました。こうしてジャガイモは大きくなっていったのです。土の中から丁寧に掘り起こされ、出かける準備ができました。ジャガイモたちはこれからどこに行くのだろうかと楽しみにしています。大きなリュックに入れられたジャガイモは、青空を見上げるととても眩しく感じました。その眩しさで少しフラッとしたとき、一番小さなジャガイモがコロコロっと落ちてしまったのです。このことに気づいた2番目に小さいジャガイモが慌てて地面に飛び降り、一番小さなジャガイモのもとに駆け寄りました。2つのジャガイモは大きな木陰を作っている木の根元に近づいていきました。はい、童話のようなちょっと不思議なジャガイモの話でしたけど、
可愛らしいすごく続きが気になります
、ね、どんな風に展開していくか、ここで終わりだったら意味がなんかわからない感じですけれども、
うん、
そう、ジャガイモのねストーリー、これまでとだいぶテイストは違うんですけれども、
可愛らしい、すごく
、ね、ジャガイモのストーリー、次回もねお楽しみいただけたらなと思います。
はい、
今度この作品ね、朗読公演でもできるといいよね。
そうですね
楽しみになさってください。はい、それではね、トークを続けていきたいと思うんですけれども、
はい、
東京ネットラジオのゲストページに西島咲子さんのプロフィール、そして、SNS などの URL もね掲載されていますので、
はい、
ホームページとツイッターかな、
はい、
はい、掲載しておりますので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして今後の活動予定などで決まっているものがありますか。
はい、少し先なんですが、
はい、
8月の5日の土曜日に、うん、北参道のグレープスさんで、
はい、
上松あずさちゃんというシンガーソングライターの子がいまして、
うん、
その子のワンマンライブに、サポートもしくはゲスト出演させていただきます。
お、楽しみだね。
ぜひよろしければ、
はい、ご時間夏にね、うん、楽しみだね、
はい、楽しみです。私も
すごい暖かい時間がね、
うん、
繰り広げられるというか、
はい、
包まれそうな感じだよね。
はい、
はい、いやもうね、ぜひぜひこれはチェックですね。
ぜひ。
はい、さてね、あっという間に30分なんですけれども、今回お越しいただいていかがでしたか？
はい、もういつもなんですが、菅野さんの素敵な声に癒されつつ
やっぱそれはね、お酒さんの声にも癒されつつ
楽しく、はい、やらせていただきました。ありがとうございます。
こちらこそ。いや本当にね、いつもどんなお話、どんなストーリーでも、うん、いろんなね、こうお酒さんの面が、例えば可愛らしいキャラクターもあったり、
うん、
なんかすごい、あ、こういう役もできるんだみたいなね、
あ、
セリフもあったり、そしてもちろんフルートも、うん、時によってはね、鍵盤ハーモニカとかね、
うんうんうん、
打楽器とかいろいろなね、
うん、
楽器とともに作っていただいて、いやもう本当にいつもなんか自分の中でイメージしている曲、まあ、こんなにぴったりハマるみたいな曲が、うん、いつも送っていただいてるから、
本当に
びっくりする嬉しいサプライズで、あれはどこから生み出してるのかなと思って、
うん、あ、そうですね、なんかこう、うん、でも菅野さんのお話がすごくいつも柔らかい雰囲気なので、
うん、
なんかこうイメージがしやすくて、
あ、
いつもピアノでなんとなくこう弾きながら、
うんうん、
フルート吹いたりしてこう作らせてもらってるんですけど、
うん、
はい、
いやそうなんだ、うん、特に前回の時はデモの音源として2種類送っていただいたんだよね。
で、
どっちもすごい、そのマイナーバージョンとメジャーバージョンと、ね、明るい曲調と、うん、
ちょっと暗めの、
そうそう、でどちらも本当に、
うん、
どちらも合うみたいな感じで、いやすごい真剣に何回も何回もと両方を行ったり来たりしながら聞いてて、うん、いやだから両方ねできたらいいなっていうぐらい、
うん、
感動しながらね聞いて、またその聞きながらこういう風に語ったらいいかなとか、
うーん、
考えてたので、
いや嬉しいです
ね。お話もいつも、まあ、柔らかいものが多いとはいえ、どんな風にいくかわからないからね、作品の方向性が
そうです、ね、結構曲で変わったりもしますもんね。
いやでも本当に曲、歌声があるからこその朗読がこう成り立つというか、
うん、
うん、
ありがたい
動き出すというかね、
うん、
なんか本当にもう毎回毎回もうありがたいです。
いやいや、こちらこそです
、ね、今年もねまた企画公演をねしていきたいと思っているので、
はい、
まだ詳細はねいろいろと検討中ではあるんですけど、
はい、
そしてお話もね書いたりこれからするんですけれども、
うんうん、
ぜひぜひね楽しみになさっていただき、そしてまた新しい
うん、
セリフがあるかもしれないけど
頑張ります
、ね、そのあたりももうぜひ楽しんでいただけたらと思います。
はい、
はい、またねラジオにもぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。
はい、
はい、またフルート、そして素敵な歌声楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
はい、本日のゲストはフルーティスト、そしてシンガーソングライターの西島咲子さんでした。
はい、ありがとうございました。
さてエンディングは今月もピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしています。咲子さんね、本当に素敵な歌声、そして声持ってらっしゃるんですけれども、まあ、僕自身も語りながら癒されている日々だなというふうに思います。番組ではお便りを募集しております。ぜひメッセージなどいただけましたら嬉しいです。取り上げてほしい話題とかテーマなどありましたら、ぜひぜひそちらの方もお書き添えいただけたらなと思います。 来月はもう5月に入るんですよね。緑がさらに楽しめる5月、まあ、5月と聞くだけですごく季節が進むような印象なんですけれども、ゴールデンウィークにね出かける計画を考えてらっしゃる方も多いんじゃないかなと思います。まあ、空気が美味しい季節、リフレッシュの季節になりますよね。ご自身はもう少し外に出たりして自然をね感じていきたいなというふうに思っています。まあ、この3年間ねあんまり外の自然の中に飛び出すっていうことが多くなかったので、まあ、自然とか実際の空気を感じながら、あ今どんなことをしていくのがいいのかなとか、あとお話の着想を得たりとかね、そういったこともしていきたいなと思っています。日本はやはり四季があることによってすごく生かされてるなというふうに感じるので、その、ね、せっかくこう分けていただいている季節をもっとね楽しんだりとか、体の中心の中に取り入れながらね毎日歩んでいけたらなと思っています。来月ぐらいにはね今年の企画公演についてのお知らせができたらなと思っていますので、ぜひぜひねそちらもお待ちいただけたらなと思います。まだ朝とねお昼、まあ、夜気温の差が大きい時ですので、皆さんお体には十分にお気をつけになってください。それではまた来月お会いできるのを楽しみにしております。ラポール心と言葉のハーモニー、東京ネットラジオの提供でお送りしました。